ジオもっこもこパレード。
リスナーさん残念、ドルプルだ今週も。まあということでドルプル始まっちゃいました。ちょっと待ってね。ダラプロって確かあれでしょ、毎週金曜日配信だけど、今週ね配信されてへんかったやんか。でね、ちょっといろいろ聞いてみたら、ちょっと手違いで収録してへんかったということで、急遽ドルプロを7月、11日土曜日の、22時40分に収録し始めてます。なので2週連続ドルプロ残念リスナーさん。まあ一部のマニアの方おるんかな、ドルプロファンおるかな。ということでね、22時40、まあ、41分になったけど、まあ、夜なんでね、まあちょっと飲みながら、今もうビールは3杯飲んだよ。3杯ね。ちょっとこれからしそ焼酎、最近ね、しそ焼酎が好きで、あれ、うまくないっすか、しそ焼酎。今ね、それにハマってて。ちょっとしそ焼酎飲みながら収録をということで、始めましたよ。始めようか。ちょっともうしそ焼酎作ってくるからちょいとお待ち。はい、ということでしそ焼酎作ってきましたんで、じゃあリスナーさん乾杯ということで始めましょうか。今ね、さっきも言った通り夜急遽撮ってるんで、ここは千葉県のとあるドルフィン亭の娘の部屋で撮っております。こっそりとね、こっそりと何話そうかな。最近何あったかな。今週雨多いね、めちゃめちゃ多いし、で、傘を一本なくしてね、お気に入りの、あれなんでなくすんかな傘って。もう全いやね、酔っ払ってなくすことはようあったんやけど、これまでも今回は酔っ払わずになくしてね、すっげえあれショックだ。電車乗ってなくすよね、あれなんでなくすんかな。どうでもいい傘に限ってなくさんけど、すっげえお気に入りのやつってなくしがちね、これ。いやー参った。何の話からする？じゃあ今週あれ、川田俊明のメンジャラス系に行った話しようか。あれ行ったんすよ。メンジャラス系って知ってます？リスナーさん。川田が東京の、成城でやってるラーメン屋さんなんですよ。初めて行ったんは3年前にこっちに引っ越してきて、何ヶ月か、3、4ヶ月後ぐらいに、まあ、ちょっとね仕事でその辺行くことがあったから行ったんですね。あれね、会社の後輩とこう一緒に行って、あれがね、だから2007年の12月かなに行って、川田のお店ってまあ、ラーメン屋さんなんですけど、食券制なんですよね。要はあるじゃないですか、先にお金入れて買って食券を、でそれを座った時に店員さんに渡して、あのタイプのお店です。で食 見で、最初行った時って何の予備知識もなかったんで、まあ大抵ああいうのって左上に書いてあるやつが一番おすすめなんかなと思って、その時食べたのがね、カレーパイタンラーメンかな、そうカレーパイタンラーメンを食って、2人で同じの食ったんですね。で、わりかしね、注文してから、あの時はあれって何人ぐらい入るんだ、20人ぐらい入れるのかな、あのお店って。そう大きいようには感じないけど、椅子はそれぐらいあるんちゃうかな。であの時行って、そこそこね待つんだね、あれ。まあ、すぐ出てこないっていうところは、まあ、川だらしくていいとこだよね。で、そのカレーパイタンラーメンっちゅうのが、まあ、カレーベースのこう、なんちゅうかな、まあ、スープよね、に、あれは何、玉ねぎなんかな、大根じゃないけど玉ねぎで、チャーシューもいわゆるああいうチャーシューじゃなくてさ、ね、ローストビーフじゃないけど、あんな感じのチャーシューの感じ、薄くてで大きいのでね、まあ、意外とって言ったら失礼やけど、あれうまかった、すっげえうまかった。で、折れちゃうけど、その時行ったうちの会社の後輩が言っとったのが、日清のカレーヌードルに似てますねって言ってた。うん、まああんな感じに思えたやろうね。まあそのか、うん、まあこう、なんていうかな、大きくベクトルがどこ向いてるかっていうと、多分そっちの方に向いてるんやと思うわ。まあね、下がちょっと大雑把やったんじゃないかなと思うんやけど、まああんな感じやったんやろうねっていうの以来、3年ぶりぐらい、2年半ぶりかに、ちょっとね、最近その正常で仕事があって、まあ、コロナが明けたんで割とちょっと行く機会があって、でまず今週のあれ、いつかの月曜日に行ったんかな、そう月曜日に行って、でちょっと仕事落ち着かせてから、でその川田のお店っていうのが駅からちょっとあるね、歩く最寄り駅から徒歩15分みたいな感じのところで、であんまりそう時間とか気にせず行って、着いたのが1時半やったね、1時半。でなぜ1時半って分かるかっていうと、着いてすぐにね、写真撮ったのよ、お店の外観来たよっていうのを撮っとこうと思って、でそこに書いてるのが1時半、13時30分で、で入ろうと思ったらなんかね、網がかかってんの、網、なんちゅうんかな、川田のお店ってあれ、その道路沿いにあるんやけど、そのまま店に入るんやけど、若干こう階段降りて入るような感じ、うん、ちょっと降りなきゃいけない、だからか、なんちゅうか、道から見えるのは川田のお店の上腕っていうか上部分で、実際こう降りなきゃいけないんで、中の方はよう見えないような感じになってると。で入ろうと思ったらこう網がかかってて、その何ていうか、こう下に降りる階段に行くところに網がかかってて、なんで入られへんのやろと思って、やる今日定休日かなと思って見たら、食べログとか見たら定休日火曜日って書いてあってね、その月曜日やし、んで、でもね、なんか もう名店も絶対川だし勝てないしさ、でなんかいろいろ見とったら、その入り口に営業時間とかの黒板みたいなのがあって、でそれ見てみると、お昼の営業が12時から14時って書いてあった。13時30分でしょ、まだ行けるやんと思ったけど、なんかね、ラストオーダーは13時30分って書いてあって、あ ラストオーダーに引っかかったんやと。でしかもなんか正し書きでそのラストオーダーの前にお客さんがいなかったら早めに閉めることもありますと。ああこのシチュエーションやったんやと。いや何時に来なあかんのやろってねと思ってね、まあ、まあ残念、ほんと残念よな。あの日13時30分、結局そっからねまた最寄りの駅の方戻って丸亀製麺でね、うどんを美味しくいただきました、その日はね。でまたね金曜日に同じようなエリアで仕事があったんで、まあ、今日こそはだと、今日しかないということで、でね前回のようなことがあるから、まあ、早めに行こうと思ったんやけど、どうあがいてもその川田の家、その日はちょっと車で回ってたんで、こうナビにねこう店の住所を入れたら12時20分なのね、着く時間が。うわこれギリギリやなと。でとりあえず着いて駐車場、あのね川田のそのラーメン屋さんのとこには3台駐車場があって着いてんのね。でそこに止めてで入ろうと思ってもう網がかかってなくて、しかも前のお客さんが今ちょうど3人ぐらいかな出てきよったとこだったんで、あ今日入れると。で入って食券、まず食券ね。で前回カレーパイタンラーメン、やっぱねこう左上に書いてあった。でそこ隣にはねパイタンラーメン書いてあってね。でこの辺の話ってあの去年の9月ぐらいにあの川田が本を出したよね、ラーメンのビジネス本みたいな感じで。なんでなんかその発売トークイベントに行ってたから、その話は従々に聞いてたんで、なんとなしのこう味のイメージもついてたから、ちょっと変化球で。でもね川田が言うにはやっぱ初めて来る人はカレーパイタンとかパイタンラーメン食べてほしいと、そのうちの自慢の味をこうぜひ食べてもらいたいと、での上でこう違うメニューを食ってほしいと言ってたから、あ、まあ、前回食ったからいいかなっていうことでこう変化球っていうことで今回で、ね、台湾ラーメンっていうのがあったから。で台湾ラーメンと台湾カレー台湾っていうのがあって、まあとりあえず一旦はこう基本のカレーじゃカレーじゃない台湾ラーメン食っとこうと思って、ね、台湾ラーメンをボタンを押して、じゃあね前あと一人だけ先におったんかな。で俺がその後入って、もうねやっぱこうコロナの影響でやっぱこうねすごく一覧みたいな感じでこう一つ一つのこうついたてがついたって、グループでも一緒に食べれないような感じになっててね。であのラーメンが出されるまではマスクを外さないでくださいって書いてんの。おーしっかりしてるやんってね川田だけど、あのそか何そのいや確かにマスクは大事なんやけど、あのお店の中の空調がさこうなんかこうまあ暑かった、まあ、ラーメン屋さんって暑いやんか、こうエアコンとかちゃんとついてないと暑いからね、マスクでもマスク外したら怒られるしと思って、すっげえ我慢したの。暑いの、暑かった、すっげえ暑かった。やっぱねマスクさせるならエアコンガンガンに効かせてほしいかなというのが感想です。いやもちろん台湾ラーメンはね、あの台湾ラーメンってあの名古屋のあの味仙とか有名でしょ。あれとはちょっと、ね、違う、あの味仙ってちょっと醤油ベースの辛いラーメンなんだけど、でそこにこうひき肉とかニラとかそこを炒めたのを乗っけてるようなすげえ辛いラーメン、あれね大好きなんやけど、ね、この多分パイタンラーメンの上にそのひき肉とかをこう炒めた辛いやつを乗っけて、あれあれねうまかった。 ちょっとね、今まで俺の知ってる台湾ラーメン違うけど美味しかった。だけどそのね、その俺が食ってるぐらいからかな、多分時間にすると、12時半を過ぎたぐらいかな、川田のお店って、川田がラーメン作って、おそらく奥さんらしき人がこう配膳をする係でホールのやってるんで、2人でやったんやけど、その奥さんらしき人に「もう閉めといて!」って言って、おー結構怖いなと。ちょっとあの正規軍時代の川田が出てきた感じやったよね、ほんとあんなね。でもこう出る時にはこう夫婦仲むつ、夫婦仲むつまじく厨房のところで、なんかラジオを聞いて、なんかこうテレビを見ていたんか分からんけど、なんかすごく仲良さそうに話をしてたから、うん、まあ良かったと思います。これだけで一本番組になるんかな、こんなんええんかな、酒飲みながら独り言喋るみたいな、こんなダラプロ大丈夫かな、こんなんで。じゃあもう一個ぐらいなんかある、最近のエピソードでいくと、これはね今週じゃなくて先週なんやけど、先週ちょっとね家族であの千葉のあるイオンモールに買い物に行っててね、うちのね長男が中学生になったんね、ドルフィンジュニアがね中学校に入って、でやっぱスマホが欲しいということで iPhone を購入しに行ったね。いやもうねスマホを買ってやろうって思ってね、やっぱこう行って何が欲しいと、やっぱ iPhone が欲しいって、ね、でもね俺でも今 iPhone10 だよ、しかもそれ3年使ってて、嫁なんか iPhone7 やからね。でもね今更なんか古いの買うのもやし、でも11とか買わせるのも嫌やなと思ってんで、 SE を買ってやろうと。でまあ SE を買ってやって、で、まあ、契約して、でね、あ中学生の男の子やから、あんな乱暴に扱うでしょ俺らでも、こうねポロポロ落とすのに。だからもう100均でこうカバーっていうかな、こうケースっていうのね、とこうフィルムっていうか液晶のところに貼るやつを買ってやろうと思って100均に行ったんすよ。じゃあそこでね衝撃のこう出会いがあって、もうほんとね2度見した、いや3度見ぐらいしたかな。こう100均でこ う, うちまあうちは5人家族やから、こういろいろね子供のものとかも買いながら回ってた時に、こうちっちゃい子供をこうなちっちゃたま1歳いってるかいってないぐらいだろうな、まだちっちゃい子を抱えた若い夫婦がこう前におって、どっちかというと奥さんのはちょっと背が高い感じの、おお、でどっちかというと両方ともがっちりタイプ、特に旦那さんの方がすごく、旦那さんはちょっとちっちゃいけどすげえがっちりしてるタイプで、うわすごいな、なんかこう若いし、でマスク、みんなマスク越しながらもこう いかついじゃないけど、奥さんの方は綺麗なのが分かるし、旦那さんの方もこうね、何て言うんかな、格闘家みたいな感じがパッと見えた時に、あこれ尾藤陽子だ、尾藤陽子家族に会ったんですよ、あ千葉のイオンで。あれも絶対そう、尾藤陽子ちゃんに会った、すっげえ可愛かった。尾藤陽子のプロレスを見たことが 生ではないと思うんやけど、意外、まあでかそうに見えて、まあ俺よりもちょっちっちゃかったけど、でもね、すっげえ可愛かった。もう意味もなく何とかその家族とすれ違ってね、わあこんなとこで会えるんやと思ってね、ちょっとびっくりしちゃったなっていう、尾藤陽子と会ったエピソード、どう？面白い？これ面白いんかな？面白くないよね。何も接触しないし。で、あのダラプロのね、あのこのパーソナリティだけの LINE グループっていうのがあるんですよ。あの収録いつやるとか、誰来れますかみたいなのを予定を決める、あそこに送ったよ、今尾藤陽子会いましたって。でも反応なし、みんな知らんね。ともきんさんだけが背の高い印象がありますって。何やそれって、何じゃそれ。結構ね、ダラプロの中で尾藤陽子ちゃん好きって言ってたはずなのに、ちょっと皆さんね、勉強不足な気がしません？ダラプロ、女子プロに対して。俺すげえ言ってたでしょ、ちょっとおかずにとか。これ尾藤陽子ちゃんだけじゃないよ。でもね、こうなんかスターダムが好きとかいろいろ言ってたのに、みんな知らんやん、もう。だからこのね、尾藤陽子に会えた、こんなイオン、千葉のイオンモールで、で誰も共感してくれないっていうのを、こうやってね、一人喋りで酒飲みながらリスナーさんに聞いてもらってるって、変態なんかね、やっぱりこれおかしいよね。おかしいわ。皆さん、あの10万円入りました？何使う？10万円入ったら。10万円ね、さっきうち言ったでしょ、5人家族、うち50万入る。おっきいよ、50万は。何使います？ね、プロレスに使う？でもなんかね、落としてあげんとね、どの業界にもじゃない？ね、だからこれ収録してるのは、から行く昨日からプロ野球と J リーグもか、観客が入ったでしょ。で、ね、プロレスも観客入れているし、来週大阪城で新日本もあるしね、全部まあまあ全席入らんとはいえども入れるでしょ。行きます？皆さん行く？俺はね、正直怖い。この間の結局ね、あのあれ DDT の鶴見も行かなかった。ちょっと別の人に譲った。ちょっと怖かった。まだね、怖い、正直怖いな。あれ飲みもね、外で飲むの怖い、ほんと怖い。最近はね、東京ですごくコロナが増えてるといえども、あれなんかそんな人数とかじゃなくてね、なんか怖いね。怖いんだよ。もう一人飲みでいいじゃないね。ちょっと リスナーさんとね、ズーム飲みとかもしたいしさ、一人じゃなくても家で。でもさ、家で飲むようになって金がね残るんだよね。やっぱ外で飲む金であったり、こう風俗とか行く金っていうのも全部こう残るから、やっぱね金残るよね。で競馬の調子も良かったから、だから本当スニーカーも買っちゃったし、でスニーカー履いてない、箱に入ってるスニーカー今4足あるからね。4足よ、どないする？普段履く機会ないやん、スニーカーなんてね。スニーカーでしょ、マラソンのウェアでしょ、サッカーのユニフォームでしょ。サッカーなんかこれやってないんだよ。だって明日も朝からね、明日そう久しぶりにうちの少年野球の練習試合やけど、で野球やってるのもサッカーのユニフォームとか買うしさ、なんもそんな普段着る、ね、ものなんか買わないね。ほんと T シャツとかもめちゃめちゃ買ったしさ、なんかこう物欲コロナのせいでこうかきたてられてすげえ買ったな。 ね、皆さん、プロレスの話俺今日したかな？した？プロレスの最近のニュースなんかあったかな？あ、ちょうど橋本の命日なんじゃない？このセブンイレブンって、セブンイレブンね、7月11日って、そうだよね。そうだ、もうあれこれ何年？15年か。早いな。早いね。皆さんの、そう、橋本のベストバウトなんすか？多分受けがいいのは30年前1990年の8月に後楽園ホール1週間やった時のクリス・マサナブとやったあの試合ね、あの試合なんかが多分受けがいい感じなんやろうね。でも何なんだろう、橋本の名勝負、なんだろう、トニーホームにね勝った試合、3度目か4度目に勝った試合も、まあ、良かったし、それこそね、同じようなシチュエーションでいくと天竜に勝った試合だしも良かったし、高田にね勝った試合なんかもよく勝ったんじゃないですか。あれは96年の4月だっけ、ね、水面蹴りからのみたいな。他って何かありますかね、橋本結構いい試合。俺の中では好きな試合はこれ前も言ったと思うんやけど、1993年の12月10日愛知県体育館でやった橋本対武藤の IWGP ヘビー級選手権試合かな、チャンピオン橋本でね、あれね、ほんと15分か20分ずっとグラウンドなの。でもね、全然飽きない、すっげえおもろいの。なんなんだろう、ずーっと見てられる。だけどこれ、前回か前々回ぐらいに行ったうちの弟と見に行って、ずっと弟寝てるっていうね、こんな名勝負ないのにっていうぐらいのね。あれでもワールドでないんかな、もしワールド入ってる方、1993年の12月10日愛知県体育館のチャンピオン橋本対チャレンジャー武藤の IWGP のやつ、もしこれあったら見てみてください。これノーカットあったらいいな。もう入場も、もう武藤のホールドアウトからもうすげえ武藤コールだし、橋本もね橋本コールだし、これすっげえ飽きない、あのいい試合で。しかも垂直落下式ブレンバスターを多分初めて出したんじゃないかな。で、セコンドの武藤、あ、長野のあっていう顔、やばいみたいな顔も見れるし、あれいい試合です。そうだね、まあちょっとね、今日代打でドタラプロをお送りしましたが、こんな感じで今回終わりたいと思います。そろそろね、このドルプロもさ、まあ、一人でやってるのも多分聞いてるリスナーさんもね、そんな面白くないと思うんで、ゲストをね迎えてみたいと思いますよ。まあ、ゲスト言うてもさ、そんな交流もないんで、他のダラプロのメンバーとこうズームでとかスカイプでやりながらね、誰がいいと思う？ドルフィンと誰の話、まあ、そもそもドルフィンがいたら聞かないのかもしらんけど、せめてね、ドルフィンと誰やったら聞いてみたいってありますかね。誰やろ、こう話が合いそうなの。歩夢くんかな。うん、歩夢くん、それともカオルちゃん。最近陽馬くん見ない、見ないか、声聞かないね。司くんとかどうかな。まあね、トモキンさんはまあもちろんやけど、ハマーとかね、今聞いてくれた人ハマー知ってるんかな。ハマー、そしたら司くんもそうか。デンジャラスケートがどうすかね。選手いっぱいデンジャラスケートの思い出も話したけど、デンジャラスケート、選手かね。ちょっとそろそろ一人じゃ役不足かもしれないんで、他のメンバーの力も借りてね、 放送をお送りしたいと思います。ということで代打放送をねお送りしました。終わるよ。ということで、ドルフィンの代打タラプロドルプロでした。それでは次回もお楽しみください。さようなら。おやすみ。
9月27日は何の日？
何の日な？正味分かってへんけど何の日な？
あ、大宮行く日か。
9月27日は何の日？
あら行く？
大宮行く日。
あら大宮行っちゃう？
うん、違う。ね、9月21日は何の日？
なんだろう。
分からん。
記念の日。どんだけ遅いんやったら何かの記念の日？
そうね、もういいです。寝る日で飲み会の日です。
これだ。そうです。
はい、9月21日、兵庫県三田市鉄板小ぶりにて行います。はい、時間は18時です。皆さん来てください。よろしくお願いします。
お願い
します
。はーい。背筋が弾けそうな翡翠。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。